それでは賛美を持って始めていきたいと思います。キリストには変えられません。賛美いたします。タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタン。三、はい。キリストには変えられません。世の宝もまた富もこのお方が私に変わって死んだゆえです。世の楽しみよさめ、世の誉れよゆけ。キリストには変えられません。世の何者も。一言お祈りいたします。天の神様、ありがとうございます。今朝も御言葉をこのように開く時間を導いてくださりありがとうございます。御言葉を読みますけれども、聖霊様助けてください。よく理解し悟ることができますように。感謝してイエス様の名前を通してお祈りします。アーメン。では本日のディボーション箇所をご一緒に拝読したいと思います。今日はヨハネの福音書14章25節から31節です。では拝読いたします。このことを私はあなた方と一緒にいる間にあなた方に話しました。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。私は去って行き、またあなた方のところに来ると私が言ったのをあなた方は聞きました。あなた方はもし私を愛しているなら、私が父のもとに行くことを喜ぶはずです。父は私よりも偉大な方だからです。そして今私はそのことの起こる前にあなた方に話しました。それが起こった時にあなた方が信じるためです。私はもうあなた方に多くは話すまい。この世を支配する者が来るからです。彼は私に対して何もすることはできません。しかしそのことは私が父を愛しており、父の命じられた通りに行っていることを世が知るためです。立ちなさい。さあ、ここから行くのです。アーメン。では今日の内容をまとめます。イエス様は十字架にかかられる前、聖霊様が来られること、このお方がすべてを教え、またイエス様の言葉のすべてを思い起こさせてくださること、そしてイエス様ご自身の平安を弟子たちに与えられるということを話されました。では最初に示されることを聖霊様に聞きながら黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は27節で、世が与えるとは違う平安をイエス様の平安を与えてくださるということを心に留まりました。もう一つは31節なんですけれども、最後に立ちなさい、さあここから行くのですということをイエス様がおっしゃっていて、また父を愛しているということやイエス様を愛しているということや、そういうことが多く書いてあって、愛によって皆さんつながって一つになっているんだなということを覚えています。以上です。
はい、私は全体から特に29節が目に留まりました。そのことの起こる前にあなた方に話しましたとあるように、このイエス様にあって全てが整えられているんだなということを感じました。イエス様が行かれる前に助け主が与えられることを語り、また平安を残され、決して準備がないまま過ぎ去ることがなく、これから起こることもすべて主によって整えられている、前もって整えてくださるお方なんだなということを感じました。以上です。
はい、私は30節が目に留まりました。私はもうあなた方に多くは話すまい、この世を支配する者が来るからです。彼は私に対して何もすることはできません。ということで、イエス様はこの世を支配するサタンによって打撃を受けたかのようでしたけれども、結局悪魔は主に対して何もすることができず、十字架の死さえも主はこの父のご計画のままにそれに勝利されて、聖霊の恵みを弟子たちに流すという素晴らしい御業につながりました。まあ、このような、主に、まあ、主の偉大さに心が止まっています。
はい、それではもうしばらく黙想していきましょう。三位一体の神様はどのようなお方でしょうか。示される罪、約束、教えなどないか、一つ一つ御言葉深く探っていきましょう。それでは若ちゃんお願いします。
はい、私は26節に目が止まりました。聖霊様はすべてのことを教え、イエス様の御言葉を思い起こさせてくださるお方だということを教えていただきました。祈るときに不思議と御言葉が与えられるというのは聖霊様の働きだなということを言いました。また27節でイエス様は平安をくださるお方です。平安をくださると言ったので、心を騒がしてはならないし恐れてはならない。恐れるべきお方は神様ただお一人であって、他のものに対して恐れを抱くことはクリスチャンはないのだなということを思わされました。はい、以上です。
私も27節、イエス様についてですけど、私たちに平安を与えてくださるお方であるということを知られました。特にここでイエス様の平安、私の平安と書いてありますけども、世が与える平安と違うイエス様の平安とは何だろうなということを思いましたが、世が与える何か環境的な安泰感とか安心感じゃなくて、イエス様が共におられる時に与えられる、聖霊の臨在の中にある時与えられるイエス様の平安であるんだなということを、環境とかによらずに常にある神の平安ということを思いました。以上です。
はい、私は26節で皆さんと一緒ですが、聖霊様が全てのことを教えてくださり、また第一ヨハネでもこの注ぎの油が全てを教えてくださるということで、聖霊様を通して神様のうちにある真理や、またそういう御心を悟らせていただくことができるんだということをもう一度思い起こしましたです。はい、私は31節からイエス様に模範をいただきました。しかしそのことは私が父を愛しており、父の命じられた通りに行っていることを世は知るためですとイエス様は言われました。イエス様は世に証しをされましたけれども、それは一つにこのイエス様がご自身の天のお父様を愛しておられるということ、そしてその御心に従っているということを世に知らしめるというのがとても大切であることを教えられました。このイエス様は模範に自分自身も主を愛しているというその態度を示して、それが世に流れていくようにできたらと思いました。以上です。
はい、私は28節のところから、 天の父は本当に偉大なお方だということを教えられました。イエス様が私よりも偉大な方のもとに行くと言われたんですけれども、イエス様が本当に恐れ敬い、また愛して全面的に従われた神様であるということ、私自身もイエス様と同じように本当にこのお方の子供とされたということはどれほどの恵みかなということ、これを本当に忘れてはいけないなということを思いました。そして私も27節のところから神様が与えてくださる平安について、イエス様のうちには十字架を前にしても平安があったんだなということ、これは心騒がせず、また恐れることなく、イエス様には全知全能の神だけが持つ平安、いかなる状況の中でも奪われることのない平安があったんだなということ、それが私にも与えられるという約束を思いました。ではもうしばらく黙想していきます。具体的に自分自身に示されたことをどのように適用していったらいいのか、聖霊様に示していただいて書き記していきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。分かち合える方お願いします。
私は最近とてもいろんなやること多い中にいますけども、たまになんでここまでいろんなことをするんだろうと自分も不思議に思う時もあって、何のためとか思う時があるんですが、嫌で何のためにこんなにこんなことしてるんだろうとか、そういう意味じゃなくてですね、自分も不思議で何のためになんかこういうふうに変身しているのかなと、時々自分のいろんな犠牲を払ったり、世の中みたいに給料があるわけでもないし、何のためかなと時々不思議に思う時があるんですが、今日のディボーションを通して31節で父を愛しておりというところ、そしてさあここから行くのですと言ってイエス様は十字架に向かっていきますけども、本当に私を愛してくださったその方を私も愛する心が、その愛が全ての働きの動機でなければいけないなということと、その愛によってまた立ち上がって再行という情熱と楽しさ、エンジョイする心、献身、本当に愛するご自分の使命と天の父を愛するイエス様の姿をいつも思い浮かびながら、私もその愛を持って今日も立って最高という心で働こうと思いました。以上です。
はい、私はこれからの道が目に見えて確定はしていなかったんですけども、今日のディボーションを通して主の平安をいただきました。この聖霊様がすべてのことを教え、また思い起こさせてくださるお方で、その方が私と共におられるのであれば、目に見えて整えられている安定のようなものがなくても、この責任は全部主が取ってくださり、目には見えなくても全部主にあって整えられているんだなということを確信して、そこから平安がやってきました。なので、何も恐れず、ただ主に委ねて一歩一歩歌いつつ歩んでいきたいなと思いました。以上です。
はい、私は、主がくださる平安があれば恐れることは何もないということを教えていただきました。今海外がオーストラリアが結構大変な状況にあるんですけれども、私ももう一度献身してこの海外宣教のために、気持ちを戻そうということを今日は教えられました。よく祈っていきたいなということを思わされました。以上です。
はい、私は主がすべてのことを教えてくださる方だということをもう一度思い出しました。今いろいろやることがあるんですけれど、やっぱり将来の希望とかそういうものが本当に必要だなと思っていたんですけれど、交わりを通してそういったものをいただきたいなということを思いました。以上です。はい、私は今日のデボーションを通して、特に31節からイエス様を模範にして 話ししていこうと思いました。使わされている現場で福音を直接語ることも大切ですけれども、このイエス様がされているように、天のお父様を愛され、そしてその御心に従って歩む、その姿を世に示していくこともとても大切だと思わされました。そのような歩みを通しても、お詩を明かししていこうと思います。
はい、最後に一言お祈りします。天の神様、ありがとうございます。それぞれの状況の中で主が語ってくださって、本当に平安と喜びをいただいたことをありがとうございます。すべて主のために仕えていきたいと、本当に願っています。どうぞ聖霊様、今日も教え、導いてください。感動と平安が伴いますように、感謝してイエス様の名前を通してお祈りします。アーメン。ありがとうございました。それでは。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。